おはようございます。山近義行の日本道という番組に本日より変わりました。お相手の山近義行。この番組は、全国日本道連盟創始者である私が、皆さんに知っておいてほしい。キーワードは変わりません。歴史、偉人、記念館、資料館、銅像、こういったものを私の経験を通してできるだけわかりやすく丁寧にお伝えしていきます。よりこれからは、例えば和食とか大和言葉、神社、神話、そういったものにも伝統工芸、そういったものにも少し幅を広げていきます。さて今回は日本道の初代師範の方にお越しいただきました。自己紹介をお願いいたします。
はい、日本道師範の、山口市在住の幸次郎博夫と言います。
おかげさまで日本道かなり話題にはなり始めました。師範も19名、おそらくこれ放送の段階では30名ぐらい師範が誕生していると思いますが、幸次郎さんは第1号ということで、なぜ私の作ったこの日本道にご共鳴いただいたんですか？
そうですね、初めはとにかく何かしなきゃいけないという中で、最近になって師範をいただいてから特に強く感じているのは、日本人がいかに日本人としての誇りを取り戻すか、それをどういうふうにお伝えする人をまた作っていくか、この2つが一番今私たちに必要なこと、やらないといけないことじゃないから、で創始者である山近さんが、非常に影響力があると。でその中でこれからどんどん広げていく、お手伝いが少しでもできればということで今に至ってます。
日本道というこの言葉を初めて聞かれたのはどこで聞かれました？
おととしの6月に山近代表のメディアジョンさんの、セミナーがあって、そこでこういうのを始めますよと、で、会員募集してますっていうようなことからがきっかけです。はい、
実はこれできたのが、名前今日伏せますけど、いつも名前実名で言ってますけど、あるおじいちゃんとかおっちゃんたちの1000人の公演に僕行かせていただいて、すげえなーとか思ったんで、もう半分ぐらい泣いてるんですよね、その有名な方の話で。クレだった、広島の、うん、でもなんか違和感を覚えて感動して、で控室に学生10人連れて行ったんですよ。そしたら、山下さんこんにちは、お久しぶりですねって言われて、なんで僕控室に入れてくれたんですかって言ったら、1000人のおじいちゃんたちよりも10人の若者ですよと、この方々に伝えることの方が大切なんですよねっていうふうに言われて、もうこの時ちょっと決意と言ったんなんですけど、はい、伝えていかなきゃいけないですよね。今幸次郎さんが言われたように、う、ね、私たちが知ってて威張ったりとか、知ってて幸次郎さんと酒飲んでお茶飲んで楽しいですけど、正直、台湾の話したりとか、幸次郎さん詳しいので僕も勉強になりますけど、なんかこれじゃいけないとこに来てますよね。
そうですね、まあ、事件というべきなのか、最近またネット動画で話題になった、アルバイトをしてる若い人たちがいろいろその食材に対して毀損するような、それで、なんか回転寿司チェーンとか牛丼チェーンがいろいろ対応に追われたりってあるけれども、いかにアルバイトの一人であっても、もし人としての誇りを持っていて自分の仕事に対して大事にしなきゃという思いがあれば、ああいうことって基本的に起こらないと思うけれども、彼らそういうことを教わってないと思うんですね。で、おそらく親世代も教えていないし、彼ら自身が教わっていない、おそらく昭和40年代から50年代に教育を受けている今の親たちっていうのも、そういう意味で日本人としての誇りとか自分自身が誇りを持った生き方をっていうと、なんかどっちかの方に傾いている教育って思われてしまう、そういう問題があったと思うけれども、本当の意味でど真ん中を生きていく中で、自分が自分としてのプライドと公の自分としてお役に立つということについての自負っていうのは必要じゃないかなと思ってます。
わざと引っ張ったんですけど、はい、多分このあたりで聞かれている方々、特に20代30代の若い方々は、結局日本道って何っていうふうに今絶対ツッコミがラジオの向こうであるんですけど、今日は幸次郎さんから説明を1分でお願いします。
日本道は日本にある歴史や文化、伝統、そういうことを通して、日本とは何かを考えてもらう、それを通して自分自身を取り戻してもらおうと、日本人を取り戻してもらおうと、そういうプロジェクトだと把握してます。
確か7つだと思うんで、今、歴史と伝統文化と7つをじゃあちょっとちゃんとお願いします。
はい、神話天皇、大和言葉、
はい、
出来事、
はい、
偉人、
はい、
和食文化、
はい、
あと2つですよね。
神社仏閣は抜けてませんか。
あ、神社
仏閣、神社仏閣、
はい、それから
伝統工芸入れましたね。
伝統工芸が入れてないですね。
入れてない、
はい、これ以上で7つです、
ええ、これラジオ間違ってた
ら幅がすごく広いけれども、幅の広さっていうので、いろいろ突っ込みどころ満載だと思うんです。実を言うと日本道をやればやるほど。だけれども私たちの狙いっていうのは、冒頭から話をしているように、自分自身がいかに人としての誇りを取り戻し、日本人としての誇りを取り戻すためのツールなので、学者養成ではないですから、薄く広くでいいなと。薄く広くのところがまさにいいなという感じがしてます。
創始者じゃないですよね。
ええ、
創始者こっちですよね。
そちらです
多分ラジオ聞いてる方、はい、創始者小次郎さんなんだと思われる可能性があるんで、ここチェックしてないといや、僕ら仲いいから別に皆さんいいんですけど、ぜひですね、今小次郎さんが言われましたように、まだ本当に出来たてほやほや、一緒になって作ってる段階なので、やっと小次郎さんのおかげで会員組織を今固まったあたりなんですね。で、日本道、日本道というふうに検索していただければ、多分まだトップですよね。
トップで出てきます
ね。あれ何もしてないんですよ。 SEO 対策っていうんですか、なんかこう疑いがかかりますけど、
はいはいはい、
絶対これなんかお金使ってるとかなんか対策してるぞって言われるんですけど何にも対策なくてホームページトップなんですよ、
はい、
知覧研修20年かけてトップですよ、うん、日本道1年か2年トップなんで、これ結構すごくね。
すごいと思います。
ですか、
はい、
はい、ネット得意そうで、昔は IT やられてた人としては、
まあ、私が IT やってた時にあんなも便利なツールもなかったんですけど
そんな前、はい、小次郎さんはちょっと最後エンディングに入っていきますけど、こういう世界というか、こう日本の大切さを子供の頃から気づかれてたんですか、それともお父様がテレビ局の関係者だったからなのか、小次郎さんが50歳56歳で独身だからなのか、なんか何か
突っ込むか、
こういうキーを大切にしなきゃいけないという何かきっかけってあるんですか。
ですね、変な子で、
それは分かりますけど、大体今変なおじさん、
今変な子が今変なおじさんですけど、子供の時になんかこう百科事典1ページずつ読んでいくのが好きだったんですよ。で、最近になって知ったんですけど、台湾の李登輝元総統が子供の時にやっぱり大百科事典を買ってもらって1ページずつ読むのが好きな子だったらしくて、子供の時やってたことと同じでもえらい違いやなと思いながらなんですけど、やっぱりその長州のっていうのがあるのかもしれないけれども、なんか子供の時から嘘つくのが嫌い、嘘つかれるのが嫌いで、大人が嘘ついてるのを目の前で見るのも嫌いみたいな、そういうところはありましたね。
すごい誠実キャラを今なんか言ったわけですよね。
ええ、
はい、いやでも小次郎さんのキャラ、愛されるキャラは僕も好きなんですけど、
はいはい、
たまに譲れないキャラに変身する時があるので。
ああ、そうですね。そこだけなんかね、長州人が合図のならぬものがならぬみたいな感じになるところ、ね、スイッチ入る時あります。
はい、可愛いんですけど普段は。日本人でも八百万神じゃないですけど、こう何でしたっけ、受け入れる文化でしたっけ。
そうですね、はい、ええ、
そこ
もちょっと、でも譲れないところは譲れないみたいな。
会津も好きなんですよね。ちょっと話が。
会津も好きですね。はい。
そうだから。これからじゃあ、師範第一号として、これは僕の立場でなくて結構なんで、
はい、
師範第一号として、小次郎さんのこう、思い、この日本道への思いで締めましょうか。
はい。
日本道。
はい。日本道の名前で、いろいろな方に名称をお渡しすると、これ何って言われるんですね。で、日本人が日本人の誇りを取り戻すための、若い人にそれを伝えていくための活動ですって言いながら配っていくと、うん、すごく大人を興味持つ大人がいっぱいいるんですよ。
すごい興味ですよね。
うん、なので、どんどんそういう誇りを取り戻さなきゃっていう自覚をする大人をまず増やしていく。そうすると子どもたちに必ずこう浸透していくと思いますので、あちこちでまた名刺配りまくります。はい。
シアンが今19名、今30名ぐらいかな。 最も名刺を使われている方なんで、はい、そこありがたいなと思っております。さて今回は日本道ですねについて師範の方第1号の幸次郎さんにお越しいただきました。宛先はメールはパワサタアットマークミュージックバード .co.jp パワサタアットマークミュージックバード .co.jp ファックスは0332888902 0332888902。それでは山近義之の日本道、ここまでのお相手は私山近義之でした。本日のゲストは日本道師範第1号の幸次郎博夫さんをお招きいたしました。幸次郎さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。